からロサリオで、始めたいと思います。
皆様こんにちは。今月はロザリオの聖母の月ですので、皆様とご一緒に一礼を捧げたいと思います。その前にご存知かどうか分かりませんけれども、マラナタとかご覧よ空の鳥という聖歌を作曲された荒垣嗣俊先生が、実は10月の2日の守護の天使の日にご病気のために帰転されました。それでかつては土曜クラスでも聖歌の指導をしていただいた経緯がありますので、ご存知のない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今日はちょっとその先生のために一連を捧げたいと思いますので、本来ですと喜びの元気なんですけれども、今日は栄の元気の一連をご一緒にご唱和いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ロザリオの祈りも始めます。一言、聖霊の皆によって、アーメン。栄の元気、第一元気。イエスが復活されたことを黙想しましょう。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているだろうか。あの方はここにはおられない。かつて言われた通り復活なさったのだ。婦人たちは天使に告げられた通り、弟子たちにガリラヤに行くように伝えた。イエズスは死に打ち勝って復活し、新しい命をお与えになります。この一連を捧げて、私たちは主と共に死んで、その復活にも預かることができるよう、またすでに神様のもとに召された私たちの愛しい方々、特にヨセフ・荒垣嗣俊先生が新しい命にイエズスと共に歩むよう、聖母の取り次ぎによって願いましょう。天におられる私たちの父よ、皆聖母です。
御国が来ますように、御心が天に行われるとおり、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちの人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。
アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。
あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。
アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。
神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。
アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。
神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。
アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。
あなたは女のうちで祝福され、体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時も
アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。
女のうちで祝福され、体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖 聖母に私たちの罪人のために今も死を迎える時をお祈りください。
アメマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。
あなたは女の内で祝福され、答えの愛の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。
アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。
あなたは女の内で祝福され、答えの愛の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。
アメマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。
あなたは女の内で祝福され、答えの愛の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。
アメマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。
あなたは女の内で祝福され、答えの愛の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。
アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。
あなたは女の内で祝福され、答えの愛の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。
栄光は父と子と聖霊に、
初めの通り今のいつもの夜に、ア
ーメン。私たちのために復活されたイエズスよ、御父への賛美として霊による新しい命を生きることができますように、助け導いてください。私たちの主イエスキリストによって、
アーメン。
ロザリオの祈りを終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、それでは聖書を読む、今日と明日の聖書の3箇所をご一緒に考えてみたいと思います。私のミサではないので倍にならないから。まず知恵の書7章7節から11節まで、知恵の書の7章7節から11節まで、はい、お願いします。
知恵の値打ち。私は祈った、すると悟りが与えられ、願うと知恵の霊が訪れた。私は知恵を王爵や王座よりも尊び、知恵に比べれば富も無に等しいと思った。どんな宝石も知恵に勝るとは思わなかった。知恵の前では金も砂粒に過ぎず、知恵と比べれば銀も泥に等しい。私は健康や容姿の美しさ以上に知恵を愛し、光よりも知恵を選んだ。知恵の輝きは消えることがないからだ。知恵とともに全ての善が私を訪れた。知恵の手の中には計り難い民がある。
ありがとうございます。知恵についてご一緒に考えたいと思います。知恵、7節を確認しましょう。願うと、私が願うと知恵が私を訪れた。だから願わなければならないことです。つまり恵みです。願い求める、この動詞がいいですね。願い求める、祈って、つまり自分の努力だけではできない、 でも求める、努力しなければどうにもならない、願い求める、願うと訪れる。そして11節、知恵とともに全ての善が私を訪れた。知恵とともに全ての善が私を訪れた。ですからよっぽど大切なことですね。知恵とは何かということは難しい、あの広い概念ですので、いろんな側面があります。まあいろいろとご一緒に考えてみたいと思いますが、一つあのまずソロモンが神に言われました。何かを頼みなさい、必ず与える。ソロモンは健康よりもお金よりも権力よりも知恵ください、知恵で、神様が喜んで正解です、いい答えです。何よりも知恵を選ぶ。ですからすごく大切なことですね、知恵。では知恵とは何かということを少しずつ考えてみましょう。根本的に言えば、知恵は御心を知ることです。御心、神の御心を知る、神の望みを知ることです。これは知恵です。物事に対して主にあなたの具体的な状況に置かれているあなたに対して神様が何を望んでおられるのか、これを知るのは知恵です。知識とは違います。知識とはいつか、まあ、イエス・クリストがファリサイ派の人々と律法学者たちに言った言葉ですが、あなた方は神についてはたくさんのことをしているけれども、神を知らない、神を知らない、それは知恵です。神についていろいろと知るのは知識、神を知る、知るしかも、まあ、知るしかも、でもね、知識について一言すごく与えたことがあります。確かに私たちの信仰は神を知る、イエス・キリストを知ることですけれども、神学的にキリストの教えについてなるべく知ることも大切です。知識も大切です。一番大切なのは神を愛することです。でも本当に愛していればもっと知りたくなるはずです。というのは信仰、あるアウグスティヌスか誰かが言った言葉ですけども、信仰は理解を求める、なるべく理解する、結局は分からない、あるところが結局わからないけども、ギリギリの線まで調べるべきで、勉強するんですから、勉強が必要です。信仰は理解を求める、そのために勉強研究しなければならない、このようにね、このようなところ。そして知るという言葉は日本語もそうで、日本語には2つの言葉が知る、まあヘブライ語にします。ヘブライ語には日本語のように何かを知る、私はあの人を知る、知ってる、この人をこの学科を知ってるんですけど、知ってます、知る使いますね、の他の意味がありますね。あの深く知る、例えば聖書にはアダムはイブを知った結果、イブをして子供、セットという子供が生まれました。知るということはこれです、夫婦行為法。ヘブライ語ではヤダーというんです。ヤダー、嫌なもんじゃなくてヤダー、ヤダーは深い意味で知ることです。でイエス・キリストはヨハネ17章 の最今読まなくてもいいけれども、最後の晩餐の時の司祭としての祈りがありますね。イエス・キリストはヨハネにおける福音では、その時にはこう書いてある。永遠の命とは神を知ることである、そしてイエス・キリストを知ることである。これは永遠の命です。でそこで知るというのはヘブライ語ではヤバーと言うんですね。言うまでもなく文字通りに神様と予断することはできないんです。それはでも人間の言葉の中では神を知るという概念に一番似てる言葉はヤバーです。ですからその意味で神を知るのは知恵です。もう一つの、側面は神を恐れることをことも知恵です。で神を恐れるということは神様が怖いという意味ではなくて、恐れるというのはいつもの言葉で神の言葉を聞いてそれを行う、これは神を恐れることです。神の言葉を聞いてそれを行う。もう一つの側面、知恵は悔い改めることです。自分の罪と自分の欠点を認めて、これは難しい。自分の決定を認めるのは難しい。このジョークがあるんですけど、ある人が言った、なぜみんなが自分の決定を認めないんですか。おかしいですよ。私には決定があれば認めたでしょうという聖書の皮肉がある。私には決定があればあるでしょう、あるで。私たちもその感じですね。どうしてこの人は自分の決定を認めないんですか。でなぜ私は自分の決定を認めないんですか。ではこれは知恵です。認める、悔い改める。はい、もう少し じゃあもう一度これを読んでいただきましょう。7章から11節まで、7節からもう一度。
知恵の値打ち。私は祈った、すると悟りが与えられ、願うと知恵の霊が訪れた。私は知恵を講釈や宝財よりも尊び、知恵に比べれば富も無に等しいと思った。どんな宝石も知恵に勝るとも思わなかった。知恵の前では金も砂粒に過ぎず、知恵と比べれば銀も泥に等しい。私は健康や容姿の美しさ以上に知恵を愛し、光よりも知恵を選んだ。知恵の輝きは消えることがないからだ。知恵とともに全ての善が私を訪れた。知恵の手の中には計りがたい富がある。
ありがとうございます。少し考えましょう。今度は第二の朗読を簡単にしますけども、ヘブライ人への手紙4章12節から13節まで、ヘブライ人の手紙4章
願いします。
というのは神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに神の御前では隠れた被造物は一つもなく、全てのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。
はい、ありがとうございます。12節、神の言葉は生きている、生きておる。神の言葉が生きている。神の言葉とは何かということは再度確認します。神の言葉の根本は愛している、愛し合いなさい、愛している、愛し合いなさい。これは神の言葉。上の方忘れないように、愛している、ヨハネ福音書が第一の書簡の四節に言う言葉ですけれども、私たちは神の、私たちに対する神の愛を信じました。そこから全てが始まります。愛されることを信じると、そこから全部始まります。それを忘れてはいけない。これを感じるのも信じるのも感じるのもまた恵みですので、これを願わなければならない。時々疑うでしょう。人から愛されていることも神様から愛されていることも忘れちゃう、しかも疑う時もあります。そうではなくて、いつも神様があなたを抱きしめてくださるということを信じれば、そこから信仰と全てが始まります。それを信じれば今度後半が出てくる、互いに愛し合いなさい、神からいただいている愛を分かち合いし合っています。出会いし合うということにですね、また、この間いたと思いますけれども、愛し合うということは自分が一方的に愛するだけではなくて、愛されることも求めるべきです。求めるというのは、私をもっと愛してくださいという意味ではなくて、愛されるほど自分の価値と魅力を清めるように、ですから愛されるように、愛される値打ちのある人になるように、つまり愛されない時にはなぜ愛されないんですか、少し反省した方がいいと思います。時々私たちは文句を言うんですね。なんか私を大切にして、まあ時々相手が悪い、明らかに相手が悪い、あるいは周りが悪い、それ仕方がない。でも他の時には自分のせいで愛されない時もあります。自分のせいで、ですから少し反省、文句言うよりも反省すればいいとか、それも知恵です、それも知恵です。ですからこの神の言葉は生きている、そして力を発揮する、力を発揮する、剣のように鋭く入るんです、心に。もう一つのパウロ、聖パウロが他のところにこれも言うんです。神の言葉は、今の神の言葉は知恵の泉です。知恵の源です。神の言葉は知恵の源。もう一つ聖パウロが言うのは、おなじみの先ほどの 新垣先生、亡くなられた新垣先生の歌もいつも喜んでいなさい。そこには聖パウロを引用するんですね。その歌は全部内容が聖パウロで、聖霊の火を消さないようにというんです。聖霊の火を消さないのは知恵です。聖霊の火、聖霊の声に従って生きるのは知恵です。で、聖霊を火、聖霊の火を消すのは知恵を消すということです。つまり知恵というのは識別することです。識別、本当の神の声と、神の声に似てるけども違う声との区別をすることができるのは、識別するのは知恵です。最初は神の言葉と偽りの言葉は最初は同じように、ところが偽のようにだんだん離れる、だんだん離れる、でいつの間にかすごい離れているということになるんです。ですから最初から聞き分けるように識別できるのは知恵です。それを願わなければならないです。どういうふうにできるかというと、この間ミカヨ賢者の私の好きな言葉を言ったんですね。人間よ、何がいいことか、神が何を望んでいるのか、神の御心とは何か知りたいの、もう発表されているんです。正義を行い、憐れみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これです。へりくだって神と共に歩んでいれば、知恵がある。その時その時、神様が自分の言葉を教えてくださるんです。へりくだって神と共に歩むこと、またもっと分かりやすい、丹羽先生の言葉、有名な祈りがありますね。私の勝手な日本語で言えばこのことです。主よ、仕方のないことに関しては落ち着きください、忍耐ください。仕方のないことに関してはきれいに諦めるための忍耐ください。なんとかなることに関しては勇気ください。なんとかなることに関しては勇気ください。そしてつまり、そしてこの2つを区別できるためには知恵ください。知恵、これは知恵です。いつ諦めた方がいいでしょうか、いつもっと頑張らなければならないでしょうか。諦めるべき時にはしつこく頑張りすぎるともう無駄な抵抗をやめた方がいい。無理なことは無理ですよ。それを認めるのも知恵です。きれいに諦める。だからこの道を歩んでたけれどもやっぱり無理で戻りましょう。戻るのは知恵ですね。場合によるところが、他の時には勇気がないので早めに諦めすぎることもあります。勇気が足りないので早めに諦めすぎる時もあります。では3番目は知恵ください。今もうちょっと頑張った方がいい、今もきれいに諦めた方がいいということが分かるための知恵ください。もう一つ知恵について、誰が知恵が知恵を持てるかというと、特別に子どもたちと小さな人々、小さな人々と子どもたちは、聖書における小さな人々は、あるいは子どもたちはちびっこだけではなくて弱い立場に置かれている人、弱い立場に置かれている人は知恵に近いです。 つまり謙遜な人は知恵を持てる。謙遜というのはこの意味のせい、まあ、謙遜はまた広い言葉ですけども、この特徴、謙遜のこの側面、人、神を、そして人を必要とする人は謙遜です。子供は人を必要とするでしょう。自分は間に合ってないと分かってるんです。自分が間に合って人を必要とするのは謙遜。それとは反対に、間に合ってるぞという冷たい傲慢は、という冷たい態度は傲慢です。間に合ってるぞ、この友達を失っても平気よ、間に合ってるよ、他の友達を作ろうと思えばいくらでもできるので、人を大切しない、人を必要としない、実は神様をも必要としない、間に合ってるよ。その反対は謙遜。神様をも人間をも必要としている。この友達を失ったら全てを失うという態度は謙遜。この人、これは知恵です。これを知るのは知恵です。もう一つ、謙遜の中には何度も言う、人の成功を喜べること。人の成功を喜べるのは、この謙遜は知恵、人間を知恵に近寄らせるんです。もう一つの大事なこと、知恵はですね、経験の教えを人生観に受け入れること。経験の教えを人生観に入れる、受け入れる。つまり経験はいつも何かを教えようとしてるんじゃないですか。嬉しい経験も悲しい経験もいつも何かを教えようとしてるんです。それを私たちは受け入れない時が多い、流しますね。それはもったいない。経験が教えようとしてることを受け入れる。で、人生観に入れ込む。これは知恵です。もう一つの知恵というのは、これもまた私大好きですから何度も出てくることですが、マルタとマリアのマルタの信仰。イエス・キリストが、私は復活であり命である、私を信じる人は死んでも生きると、この言葉を信じるかとキリストがマルタに聞きました。で、マルタの答えは知恵に満ちた答えです。あなたを信じています、あなたを信じています。あなたの言葉はよくわからない、失礼ですがよくわからない、でもあなたを信じ、この信仰はやっぱり知恵に満ちた信仰ですね。はい、もう一つ私は付け加えたいことがあります。これは言ったかな、言わなかった、すみません。追加、マタイ6書いてないんです。マタイ6の25から34まで、マタイ6 25から34まで、マタイ6章25節から34節。このなぜ、これは生きる知恵です。
生きる余裕、ここに書いてあると思います。はい、書いてない、ここに書いてない、
マタイ6
章6 25節から34節まで。はい、
思い悩むな。
そう、
空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだかと言って寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってください。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩む。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。
ありがとうございます。これをいつもこれを読むと一番最初に感じるのはイエス・キリストは甘いなと。甘い、現実はもっと厳しいじゃないですかと。ところがよくよく考えてみると、ここで流れてる流れ、まあ、一番根本は神の言葉を信じることです。神を信じることです。信頼感、つまり愛している愛し合いなさい、愛している愛し合いなさい。神が愛してくださる、人も愛してくださる。いつもそうだって言えないんですけども、私が思ってるよりも愛されている。そして愛し合いなさい。この信仰は秘密です。だから、解決、この箇所に全部流れてるんです。根底に流れてるんです。信頼感で、それを信じて今度神の国とその正義を求めなさい。これらのことは、つまり日常生活のお金などが、それは与えられるであろう。この言葉が、信じてから今度何をするかというと、神の国を求めなさい。神の国は何でも言うように、愛し合う、愛、御国が来ます、主の祈りで祈ったところですね。御国が来ますように、御心が行われる。御心が行われるのが神の国です。御心とは愛し合いなさい、愛してる、愛し合いなさい。これは実現される状態は神の国です。これを求めるのは第一の目的です。
信頼感があって愛されているということを信じて、そしてこれを何よりもこれを求めなさい。自分も自分の周りも全世界にもこれがあるようにできるように、で他のことは食べ物、飲み物、お金、家とすごく大切なことですね。与えられる、与えられるというのはまた誤解しないように、じっとしていれば与えられるわけないんですよ。空の鳥を見てごらんなさい。空の鳥は朝から晩まで働いているんです。餌を探しているんです。でも神が養ってください。この意味で養ってください。神様が、くちばしに餌を入れてくださるのではなくて、鳥が全面的に働いているんです。それで養ってくださる。神様が命を与える、元気を与える、羽と、健康を与える、そしてやる気を与える、それを、そして餌があります。その全体的な意味で養ってくださる。でも私たちも今の仕事を続けて、朝から晩まで働いて、大変に働いて、でもこの信頼感で、その物理的なことは必要なであることは、神様があなたがそれを頼む前に分かってらっしゃる。でもあなたは神の国を求めなさい。愛される、愛し合うということを、あなたの価値観のトップは愛し合うということです。後のことは与えられるでしょう。貯金しなければならない、もちろん今のいつでも貯金がないとできないんですよ。もう生きてない、それだと。でも必要な貯金もあれば、贅沢のための貯金もあります。その区別も大事ですね。必要な貯金は当然すべきですね。でも必要以上に贅沢のためにもっともっともっと欲しい、それに注意しなさいという様が、それだったらあなたは幸せにならない。有り余るところだったら分かち合いなさい。何もない人たちと分かち合いしなさい。そして余計に悩みすぎないで、余裕を持って、もっと疑いましたね、笑ってもっとゲベイビー、笑ってもっとベイビーそういうふうに生きた方がいい。笑ってもっとベイビー、安心感、愛されている、そして神の国を求める、本当に意味のあることを求めているので、その他のことはもちろん求めるんですよ。でも価値観ではトップは愛する。ですからいつか言ったように、二系と三系、二系というのは系で始まる二つの単語ですね。金、肩書き、金と肩書きは二系。それは他のものは、これらのものはお金と、それはすごく大切ですけど、それより大切なのは大文字の三系、つまり健康、家族、心。健康、家族、心。健康と周りの人の健康、自分のあれだけではなくて、これは神の国ですね。その三権、それを求めなさい。自分のためだけではなくて、みんなで、あとのことはなんとかなるでしょう。これは生きる知恵です。生きる余裕。はい、もう一度このマタイ6章の25から34まで、もう一度
思い悩むな。空の鳥をよく見なされ。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方 わずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる炉の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。
ありがとうございます。少し考えましょう。では、まあ、一応知恵の話はここまでにしておきまして、もっとあるでしょうけど、今日の福音、明日の福音を読んでいただきましょう。マルコ10章17から30まで。マルコ10章17節から30節まで。はい、お願いします。
金持ちの男。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神を一人の他に良いものは誰もいない。殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。言って持っているものを売り払え、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はその言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のあるもの神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできないことではないが神にはできる。 神は何でもできるからだ。ペトロがイエスに、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言い出した。イエスは言われた。はっきり言っておく。私のためまた福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受ける。後の世では永遠の命を受ける。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。
ありがとうございます。ではまず前半のことを軽くやってみましょう。この若い人はどうすれば永遠の命を得ることができるでしょうか。で、実戒を守りなさいと、もうそれは子供の時からしていますけど、じゃあそれなら持っている自分の財産を売って貧しい人にあげなさい、そして何も持たないで私に従いなさいと言われた彼は寂しくなって帰りました。断った。金持ちだったからです。ではこれについて考え、まず持っている財産を、今の信仰宗教の、お金をこちらにくださいというんですね。イエス・キリストは違う。お金を直接に貧しい人にあげて、私にではなくて貧しい人にあげなさい、で何にも持たないで私に従いなさい。イエス・キリストはお金に憧れる人ではない。でも、私たちには、私若い時にはこの福音がイエス会に入るためによく使われていたんですね。仲間のために向かって、あなたは本当にキリストに従いたければ修道者になりなさい、司祭になりなさい、あるいは師さんになりなさいと言われていたんですね。今皆さんにはそんなことはもう、今更ということですから、じゃあこの福音は関係ないんですか。いいえ、全てを捨ててキリストに従うことはしないでしょう。今の仕事、今の家庭、生活を続けるでしょうけれども、本気でキリストに従うように、どういうふうに従うかというと、神の国を作るためにキリストのように、キリストと共に神の国を求める。神の国を愛し合おうということ。この世の中には自分の周り、そしてこの日本と全部あの世界に神の国になるように働きます。それはキリストのように、キリストと共にキリストに従って、自分の今の場で、自分の生活、自分の仕事、自分のこのままで、でも本気で心の中でキリストのように、キリストに従って、キリストのように、キリストと共に何よりも神の国を、こういうふうにすればいいと思います。でもその後の 23節からを考えましょう。それを見たイエス様が、やっぱり財産のある人は神の国に入るのはなんと難しいことでしょうか。 その後ひどい、それを聞いた弟子たちはびっくりしたんです。あ、じゃあ金持ちは入ってはいけないんですか。イエス・キリストは、金持ちというのは、金持ちという言葉を悪い意味で使うときには分かち合いしない人です。分かち合いしない金持ちは悪い金持ちです。金持ちは悪いということは決してないんです。マルタとマリアは金持ちだったらしい。いろんな人イエス・キリストの友達になると別にそれ、ただ分かち合いしない、自分のことばっかり人のためになりますが、それは、悪い意味のある。で、そのような金持ちは神の国に入るのは難しい。
でここで言うラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これはどうですか。完全に無理ですね。完全に。どういう意味ですか。これはある人がこのある綺麗な解釈がありますけれども、一応言ってみるでも正しくないと思いますけども、綺麗だと思います。昔の白にはいろんな正門と門がありますけども、小さな門もあったんです。それは針の穴と言われていた。横にある針の穴で、そこでラクダが荷物があれば入れない、狭くて。でも荷物を下ろして押して籠じて入る、その意味だと。綺麗なかっこいい説明ですけども、残念ながら合わないと思います。というのは、あの当時のパレスティナには城がなかったんですよ。それはヨーロッパの中世の時には城がいっぱいあった。その時のヨーロッパ人が分かった。でもパレスティナにとってはそれ、イエス・クリストはいつも使う比喩と例え話は、みんなが分かる、種をまく人と全部分かる、白のことはある。ですからそうではない。ではどうしてイエス・クリストは何を言いたかったかというと、クリストの言い方は大げさです。大げさ、その話しぶりがありました。あの当時イエス・クリスト自身も他の時にもそうする。例えば山、この山に向かって海に入りなさいと言えば入ると、それはちょっと大げさですね。あるいは目をえぐり出しなさい、これも大げさで、ね、そのような話しぶりがあったのでびっくりしなくてもいい。でも非常に難しいというです。で、それだったら弟子たちは、それだったら誰も救われないじゃないですか、誰も神の国に入れないじゃないですか。それに対して2つの点、1つは金持ちはなぜ神の国に入らないかというと、入りたくないからです。神の国は分かち合いの場ですね。自分が持っているものを出して、そして平等で分け合うんですね。食べ物など持っている人はたくさん持ってくる。そこで金持ちは入りたくないというのは損する。自分が立派な食べ物を持ってくるのに、そこでいただくから、ね、コンビニの安いものがあるで、冗談じゃない。だから入りたくない。入りたくないから入らない。神様が許さないということではなくて、あなたここに入ってはいけない。いやいや、どうぞ入ってはいけない。本人は自ら入りたくないから。似たような例がありますけど、聖霊に対する罪がありますね。聖霊に対する罪、イエス・クリストが言う、私に侮辱言えば許される、神に対する侮辱は許される、聖霊に対する侮辱は許せない。聖霊に対する罪とは何かというか、また複雑な分かりにくいことだけど、一番納得できる説明がこれです。聖霊はあなたの心に入って悔い改めるように進めているんですね。悔い改めと本当の道を。では聖霊に対する罪というのは、聖霊を受け入れないようにする。心のドアと窓の雨戸を閉めて絶対入らないように、聖霊を受け入れない、それで許されないんです。神様が許したくないからではなくて、本人は許しを頼まないんです。この状態でいいと頑固に思ってるんだから、どうぞ仕方がない。で、金持ちも神の国に入りたくないから入らない。でもそれと同時に、この弟子たちが言う、いやそれだな、誰も入れないじゃないですか。で、終わりに30節、じゃなくて、27節、 人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。これはまた何ですか？人間は救われない、神様があなたを救ってくださいという感じですか？なんか面白くないですね。それなんか一方的に、そうでもない。いつも言うように願いを止めるんですね。鳥を養ってください。神様が鳥を養ってください。鳥はいっぱい働いて養ってくださると。私たちもこれです。神が作ってくださる。でもあなたの努力があって、でも努力だけではできない。神の恵みはなければ、あなただけだよ。でもあなたの努力がなければ、その意味だと思います。では後半だけを見ましょう。23節から、
金持ちの男。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るとはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。ペトロはイエスに、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言い出した。イエスは言われた。はっきり言っておく。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受ける。家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍を受け、後の世では永遠の命を受ける。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。
はい、ありがとうございます。ですからここはペトロが、報いが、私たちがどういう報いを受けるんですか？あなたに従っているので、どういう報いか。イエス・キリストが、こういうね、もちろん死んでから永遠の命、それを神様に委ねます。よくわかりませんけれども、信じます。素晴らしいところでしょう。素晴らしいことでしょう。でもこの世の中で、どういう報いがあるんですか？この世の中では。で、これを見ると、家などが100倍。なんかこれを見ると、なんか物理的に、キリストに従うと、物理的に幸せになるみたいですね。そうでもない。よく見ると、そうでもないです。というのは、2つの条件があります。迫害があるだったらあまり面白くない。ですからすごく100倍のあれをもらうけれども、迫害があれば拷問されて殺されるのだったら全然だね。例えばこの家を差し上げます。ああいいですね。でも弱くてよく潰れるかもしれないけども、どうぞ。それは怖いですよ。
あるいはこの浜辺はすごいきれいですよ。どうぞ泳ぎなさい。でもサメがいるけど、サメがいれば入らない。ですから、100倍でも迫害がある。これはちょっと待って。でもう一つある。順番もあるんですね。一番最初の人は一番最後にいる。そうですか。私は一番すごい勉強して、ね、ナンバーワンになってるのに結局一番最後にいるんですか。なんかこの2つの条件は100倍といっても他の意味の報いを示しているんです。物理的に100倍を選ぶんじゃなくて、なんか心の報いです。迫害と順番は違う。その2つのクレームはちょっと世間的な報いとは違うんです。心の報いです。そして100倍というのは100倍の友達、100倍の量より質ですね。ですから永遠にいただくのは永遠の命です。この世の中の永遠の命、何か、これは何かと言いますと、神と愛し合って神と仲良く生きる。この世の中で人間と愛し合って人間と仲良く生きる。自然と愛し合って自然と仲良く生きる。これは永遠の命、この世の中の永遠の命。それがあれば、あなたはあなたの家族の100倍の数のことではなくて、深さの意味で、量より質の意味で、より家族を幸せに味わうことができるんです。ですから、持ってる仕事、持ってる家、持っている全てをより深く楽しむことができる。数のことではなくて真実のこと。とにかくこの報いは何かというと永遠の命、この世の中の永遠の命で、私たちは、もうちょっと残りますけど、もうちょっと長くなるので、これはちょっと来週、すみません、もう一度28節から28からペトロがイエスに、そこからもう一度読んでくださいますか。
金持ちの男、イエスは弟子たちを見回して、
いや、あ、すみません、28からペトロがイエスに、はい、
ペトロがイエスに、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言い出した。イエスは言われた。はっきり言っておく。私のためまた福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今この世で迫害を受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。
ありがとうございます。少し考えましょう。少しだけ2分だけで、
なぜか思い出したアウグスティヌスの言葉、神が私の最も深い私よりも親密な存在である、私の最も深い最も深い私よりも親密な存在です。ですから私たちの一番深いところより深い存在です。ところが付け加える、私は、これはすごい分かりにくい、私はもう私ではないところに神がいらっしゃる、私のあまりにも私の深いも超える、私はもう私ではないところに神がいらっしゃる。これは分かりにくい。彼が言いたいのは、もしもこれだけだったら、神が私より深い、最も深いところより深い存在だとしたら、結局は私は神になるんです。神になる、それを避けたい。でも私はもう私でなくなるところにですから、アダム、ミケランジェロのアダムと命をいただくときの指、神様が指です、この感じですね、この感じ、ちょっと、ね、すぐ隣にいらっしゃる。なぜかというと、全てが神であるという宗教もありますね。パンテイスというパンテオスは神、パンは全て、パンデミア、この間パンデミアね、コビド、全てが神である。そうではない、カトリック、クリスチャンはそうでは、クリスチャンはそう言ってない。いつかある神父様がインドに行って、でインドの先生と話してたら、でこの神父様、私たちは信じることですけども、イエス・クリストは神だと信じています。で、彼はもちろんそうです。それを認めますか？もちろん、イエス・クリストは神ですよ。あなたも神ですよ。私も神ですよ。あの馬も神ですよ。つまり何もかも神ですね。それはパンテイスト。それはアウグスティヌスがそれを避けたい。私はもう私ではないところで、私は神ではない。でも神様が私より、私の最も深いところより、より深い存在です。親密な。その神を味わいましょう。ではアベマリアで終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、お代内の子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今の死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の御名によって、お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。